こんにちは、こんばんは。ビアケグドット JP のダッチョです。ビール好きアーティストとお送りするレッドバッドドリンキングアーティストファイル、今回のゲストは本岩センスのボーカルのバラさんです。よろしくお願いします。
お願いします。どうも、本岩センスのバラです。
以前このねポッドキャストやってる時に早速収録させてもらったんですけど、謎の、ラップ音が、
いや、あのね君さ、ちょっと待って、俺ね、今日これ2回目じゃないのかい？
2回目ですね。
あのね、あれは、どうなったの？
あれ、本当に謎の、プツプツプツっていう音がいろいろ入っちゃって、
全部
ちょっとボツりましたね、あれは。すいません、
嘘でしょ？
ちょっと寒い恵比寿で撮りましたね。
いやいやいやいや、そうだよ。
寒かったっすよね、あの時。
そうだよ、めちゃめちゃ寒くて。
2月とかじゃないですか、1月2月。
もう、あれもさ、ストーブとかさ、店の人に出してもらえて、ガクガク震えながら、2、3時間飲みながらね。
そうっすね。
それでも2、3時間やったけど、そう、止まんなくなっちゃってね。
そう、すいません、ボツりました
。あれ全部ボツ。
全ボツしました。
そうだよ。
そうなんですよ。まあ、そういうことなんで、あ、なんか、
はい、そう、そう
っすね。あ、じゃあ乾杯しましょうか。すいません。
はい。
乾杯。
乾杯。
そう、あの時、何話したっけなとか、今になって何聞こうかなみたいなのはちょっとね、内情としてはあるにはあるんですけど、
あれこれ前話したんじゃないかなって思ったら全部言えばいいってことでしょ。
そうですね、これ多分聞いてる人は初見なんで。
そうだよね。
うちは多分重複しますけど。
それは初めて伝えるかのように、
はい、なんとかやっていきたいと思います。
やりましょうか。じゃあそれは、はい。
まあ今日、アンテナアメリカ館内店のテラス席の夕暮れ時というか、
気持ちいいね。
気持ちいいですね、
うん
うん、よくアンテナさんは使わせてもらってるんで、久しぶりに館内店に来ましたね。
ああ、
うん、この収録でも。
いや、このテラス席いいね、ほんと。
そうですね。
今日めちゃめちゃ暑かったじゃん、だって。
そうですね、昼間は。
ああ、それがね、この今この時間になってくると涼しくてね。
まあ、それでじゃあちょっと改めてなんですけど、
はい、
なんかあれなんですよね、まあまあ住んでるとこも近所なんで。
そうだね。
本当になんか年間を通して1、2回しか会いませんっていうよりは、まあまあ会おうと思えばいつでも一緒に飲める状況。
割と飲んでないかい？
そう、なので
今年はね、あれだけどさ。
そうですね。だからあまりこうね、面と向かってこう、じゃあさあ何を聞こうって身構える感じではあんまないんです
よね。確かにね。あれ、ホースケも出たんだよね。
はい。この前の前ぐらいで。
そうだよね。
はい。まあまあ、ベタにこう、こう、まあこういうなんか、まあいわゆるクラフトビールみたいなものを飲んでるわけじゃないですか。
そうだね。
まあそれにこう、まあハマり出したきっかけだとか、まあバンドのことでもいいですし、まあいろいろ聞いていきたいなと思います。
はい。
風も強いですね。
そうだね。エビスを思い出すね。
そうですね、
うん、
ぬるい風ですけどね、今は。
そうだね、逆のね。
本当にすいません、なんか季節をまたいじゃって。
いえいえいえ、いいじゃないですか。
そうですね。
いや、むしろ2回目のつもりでやってもいいしね、
うん、
幻の一作はお蔵入りになって。
そうですね、
もう2回目ですと。
はい、
はい、あ、でも今飲んでるね、スーリー、
最近日本に入ってきたばっかりの。
スリーヘル。
ヘル。
ヘル。
ラガー。
ラガー。
ミネアポリスの。
そう。
メタルブルワリーです、これ。
あ、そうなんだ。
はい。ビール醸造中に、メタル効かせてる数少ないブルワリーですね。
それはあれでしょ？妊娠中にね、音楽聴かせてね。クラシックとかね。
そうそう
そう。そうそうそう、ワインにね。
聴かせるみたいな。
そうそうそう。
あれと一緒です、ね。
あれと一緒のことをやってる人がいるから、
ね。やってるんですか、ね、はい。ヘビーメタルを聴かせて育ったビールたちなので、
また変わった人たちがいるもんだね、やっぱね。この頃、海外も。
はい。
うまいね、これ。
美味しい。
あ、でもこれラガーかって思うぐらい、結構香り強いんじゃないか。好きだね、これは。
いいですね。
うん。
本当に缶のデザインから、まあ、何から何まで割と攻めてる感じはしますね、
うん、
他の銘柄も。
これどこにあるんだ、アメリカの。
ミネアポリスですね。
あ、ミネアポリスって、はい、どの辺？
真ん中よりはちょっと右の北ですね。
あ、そうなんだ。
シカゴとかのイリノイとかの 左上って感じです
ね。
へぇー。アイオワの上というか。
はいはいはい、はい。割と、なんもない系の。
なんもないですね。農場とかが多いですね、結構。
そうなんだ。いや、聞くところによるとね、まあ、ダッチョはね、ここは思い出のブリュアリーっていう聞いたんだけど。
そうですね。
これ話いいのかい？
どうぞ。どうぞっていうか、なんか逆になんかインタビュー受けたみたいな。いや、もともと、クラフトエッズっていうお店が渋谷にありまして、そこのオーナーのマイケルさんっていう方が、まあ、昨今のアメリカン IPA を、まあ、流行らした人とでも言いましょうか、そのマイケルさんっていう人が、もともとこの修理でヘッドブルワーやってた人間と友達で、親交があったんですよ。そうそうそう。で、それをしめしめと聞いて、はいはい、で、僕が初めてミネアポリス行った時に、多分、アメリカに行ったのは結構それより以前に何回かあったんですけど、
はい、
アメリカで運転したかったんで車の免許取って初めて行ったとこがここなんですよ。
あ、そうなんだ。
車で、
はいはいはい、
一人で行って
アメリカの、ね、田舎走ってみたい欲あるよね。でもね、
そうですね、
まっすぐのさ、
はい、
荒野をこう、
そうですね、無理な追い越しをしようとして中指立てられたこともありますね。
いいね。
そうそう、それで、そのマイケルさんのつてで初めてここに行って、で、まあ、お得意の誰々の友達だぜみたいな感じで言って、はいはい、まあ、よくしてもらって。
ああ、いいね。
そうそう。それで、初めて行って。
たどり着いた。
で、その後も、まあ、いろいろとあって、そのマイケルさんのお使いで、このシューリーブルイングにビールをもらいに行くっていう。のもやったことはあるんですけど、まあ、その際にね、とんでもない車上荒らしになっちゃって、商売道具身ぐるみ全部持ってかれてしまったっていう。
それ商売道具乗ってたってことはあれなの、そのバンドのツアーも兼ねてた。
はい、ツアー5です。ツアー5、
それ積んだまんま、
積んだまんま、ってかみんな帰国しちゃってて、
はいはい、
うちのギターと2人で残ってたんですよ。
はい、
で、うちのギターを連行して、ちょっとお使いがあるからって言って、ニューヨークからミネアポリスまで連行して、
多分、ね、結構あるよ。
そう、地図見れば分かると思うんですけど、とんでもない量なんですよね。
そうね、
距離が、とんでもない距離なんですよ。そう。
だってニューヨークってね、東海岸の割と下の方じゃないの。
ニューヨーク、東ですね、完全に。
そうだね。あ、そんな下でもねえか。でも、結構あるんじゃない？
むちゃくちゃありますね。一、ね、日じゃつかないです。
そうだよね。
間で肉食ったりとか、そういうアミューズメント挟みつつ。
1000キロ、2000キロレベルの話じゃない？
多分本当にそういうレベルですよね。で、その間に車上荒らしやって、こう、落ち込んだままこの修理に行って、当時ヘッドブラーだった、ドッドっていうやつにそのことの経緯を話したら、This is America って言われた。
これがアメリカだと。
もう本当に失望しましたね、アメリカには。
いやいつ聞いても素晴らしいね。
ちょっとだから、ちょっと冒頭からちょっと自分の話になっちゃって申し訳ないですけど、
いやいやいや、
アメリカにね、飲みに行きたいとか、運転したいっていう人に、まずアドバイスしたいのは、まあ、車ってのは最強なわけですよ。絶対乗ってれば、もうインターネットよりも必要。
はい。
車の方が必要。
なるほどね。
だけど、見えるところに金目のものがあると、すぐ割ってくるんですよ、あいつらは。
あんじゃねえかと。
あ、もう
ここにあんじゃねえかと。
おっつって、プリーンって行くんで。
ね、
第1位はね、僕の経験上、見えるところに置いてちゃいけない第1位は、アップル製品です。
あ、ダメ、もう。
ダメです。もう、あった瞬間、プリーンですよ、もう。
だってあれ、さ、パクったところでさ、使えないじゃん。他の人。
やっぱり、裏の、あれがいるんじゃないですか。
あんのか、ね。
解除
あんのか、ね、
しちゃう人とか。
できんのかね。
うん。そりゃ正規リットでは売らないですよ。
なるほど。
だってその時盗まれた僕のベースだってシリアルナンバー入ってたわけだし。
ああ、そうだよね。それ出てこないの結局。
もう散々 eBay で探しましたけど、ダメでしたね。
ああ、そうなんだ、
はい。
悲しいね、でもね。
悲しいですよ。
自分の愛機がね。 こういなくなっちゃうのが一番寂しいよね。
寂しいって、もうそれ以来高い楽器を買うのがもう恐縮になっちゃって。
あ、そうかそうか。
それで今定価3万円のベースを使ってる、
ね、言ってたよね、
はい。まあまあそんなことはさておきですよ、
はいはい、
さておき。まあそのバラさんの
ね、
いやもう逆に今まであまりなかったんで、もう僕はこういう話逆にしたがりなんで、あのいかにも話しますけど、
好きだからね。
まずじゃあバラさんの今そのビール、まあいわゆるクラフトビールって言われてるとこの、まあ日常的な楽しみ方なり出会いなりをお聞きできたらなと。
いや、クラフトビールはだからあなたがこの道に俺を連れ込んだんでしょ。だって
あの日ですね、
結構あの日だね。
今までのポッドキャストで出てくれた、
うん、
まあ、荒井津宝介、
うん、
アーシスツユイのあの日ですよね。
いやいや違うよ、
あそう
全然前だって。
もっと前だ、もっと前。
何年も前だってば。
じゃあごめんなさい、あの日はちょっと印象があ
ちょっと、まあ、濃いよね。
色づく濃かったんで。
濃いよね。
そうだそうだ、もっと前だ、もっと前だ。
あの日は、まあ確かに、X デーだけど、それはまだ最近の話じゃない。
そうだそうだそうだ。
そうだよ。俺は、もうね、なんせ、2014年だか15年ぐらいの時の、埼玉スーパーアリーナ、欅広場。
ですよね。
に、まあそれのちょっと、1ヶ月か2ヶ月前ぐらいに、錦糸町かなんかで、なんか固有名のメタルライブやってたんだよ。あのイベントがあって、10バンドぐらい出て、固有いのね、すごい固有い、なんか、おー、お前ら知ってんのっていう、あの、いい感じのね、そういう熱いイベントがあって、その打ち上げで、まあ、飲んでたんだよ。そしたら、ダッチョがね、おー、遊びに来たよと。飲もうじゃないかと、ビールを。で、それで、まあ、その時はまあ普通のね、
はい、
普通のビール、日本のビールを飲んでたけど、そしたらその時に、ダチョウは、バラさんビール好きですかって言うから、もちろん大好きだと。じゃあビール今度飲みに行きましょう。行こう行こう行こう。で、まあ家近いじゃん、ね、話になって、
うんうんうん、
じゃあ飲みに行こうよ。って話になって、
うんうんうん、
で、最初ダチョウが誘ってくれて、バラさんどうですか今週。あ、いやいやいや、行こうか。どこ行くか。だから近いからね、近場の駅にしようかって言ったら、あーって言うんだよ、君が。いきなりね。何が嫌なんだと。そんなかいと言ったら、
はい、
いやいやいや、俺は、もっといいところある。いいところが、で、ビール飲みたいって言うから、
はい、
出たビールにうるさいやつだなと思って、でもまあ、行くかと思ったら、それがちょっと行けなくなっちゃって、うん、したら、その、埼玉スーパーアリーナで、その、ビールのお祭りがある。
うんうん、
そこに行きましょうよ。
欅広場。
欅広場で、ね。そうそうそう。それはビール祭りだね。
はい。
今でもやってるよ。毎年2回。今年はできなかったのか。
中止になっちゃった、ね。
中止になっちゃったね、うん。で、そこに行こうということで、一緒に行ったんだよね。それが、最初だね。そしたら、行ってみたら、俺の知らないビールが、こう、所狭しと屋台が並んでて、
はいはいはい、
衝撃を受けたっていう。
そうでしたね。
そうだね。だからそこ、その頃は多分日本のブリュアリーもそんなマイクロブリュアリーも多くなくて、うん、海外からも呼んできてたよね、なんかね。海外から来てたよね。
うん、海外と国内と、うん、まあ、いい感じのバランスというか。
そうだね。
うん、海外多すぎず、まあ、国内も、
僕らでも
少なかったわけじゃないんですけど、今ほど目立つとこがやっぱりそこまでなかったかなっていう感じがします、うん、
あのこんなにいっぱいあんのかって思ったんだよ本当に、うん、知らない、
ね、
知らないビールのこういう何
種類ですよ。
もうそうそう、そのね、そういう文化が発達してることに俺ビビったんだよ。
はいはいはい、はい、
なんかでダッチョから、いや実はビールってこういう文化なんだっていう話を織り交ぜて、そこでこう屋台を歩きながらね、教えてもらったんだよね。それが出会いだね。このクラフトビールとの出会いだね。だからその前から、ちょっとその、ちょっと変わったビールとか、フルーティーなビールとかっていうのは、実は知ってて、はい、あるのは知ってて、
はいはいはい、
で、ただそれは、俺の中でその、地ビール、
うん、
まあ地ビールなんだけども、地、はい、ビールが、その国の どこどこにはこういう地ビールがあるよみたいな、
はい、
なんかその地域に根付いたそういうものっていうイメージだったの、
はいはいはい、
で、ああそうなんだ、でそういうのをなんか置いているレストランみたいなバーが、うんまあ、新宿とかにもたまにあったりして、
はい、
おお、なんか行ったことあるぞと、でなんかこういうの飲んだことあるぞみたいなっていうのはあって、でなんかあんまりそういう文化みたいな感じ認識してなかったんだよね。
うん、
なんかもともとあるものっていう風に感じたんだよ、
はい、
ただそのだからこういう風に始まってて、でこういう文化でアメリカでこういうシーンがあって、
はい、
っていうのを説明を聞きながら、あそうなんだ、でなんかその IPA の起源とかさ教えてくれたりしてあそうなんだみたいな、すげえ それが面白くてね、あの、まあ、帰ってからすげえ調べたんだよ、ね、
うーん
面白くてなんかまあうまかったんだよね、
はいはいはい、
で知り合いが多かったじゃない、多分ダッチはその昔からこのね、ビアギークやってて、
はい、
今こうやって、ね、あのラジオっていうかポッドキャストやってるけど、前はねあの書き物でずっとやってたじゃん、はい、であの業界の先駆者的な感じで、あのどこ行ってもねダッチョは知られてて、ほんとどこ行ってもダッチョさんダッチョさんっつって言って、もうほんとびっくりするんだよどこを歩いても、あダッチョさん新しいのできたから飲んでってよって言って、あのみんなが買うカップよりちっちゃいカップをねみんな、 なんか持ってて新飲みたいな、
はいはい、
それをさもう次から次へと、で俺一緒についていってるもんだから金魚の糞みたいにね俺の分もくれるわけよそれで、ね、もうそれをなんか十何軒か回ってった頃にはね、しかも度数も強いでしょ、
そうでした、ね、
こんな強いと思ってないから、ね、気がついたらあれなんかすげえ酔っ払ってんだけどつって足に来てたよね、そうそう、マジかと思ってたら、まあダッチョも足に来てたけどね
いつでも来てますから
、2人とも足に来ちゃってんなっつってビールって結構足に来んだな、ね、
来ますね、
あでもそうでもね、それで、まあ、いろんなスタイルそこで飲ませてもらって、うん、だから普通の純粋なペールエールも結構今より多かったような気がすんな、なんかペールエールもあったし、うん、IPA とあとスタウトね、スタウトっていう名前もね、ずっと俺黒ビールって言ってたから、
うんうんうんうん、
そこで初めて多分スタウトって言ったし、うん、そうだね、あれが本当に出会いだね、
うん、
でそうそれが出会い、ね、そっからまあ横浜行ったりね、
そうですね、
うん、
まあ今思えばなんか よく来てもらいましたよねあんまりだって行動力のない人たちって横浜から埼玉行こうって言った時点でハッてならないですか、
いやまあ確かにあのさすごいなんか私的な話をしてしまうけど我々よく飲むあのビール飲むメンバーいるじゃない、
はいはい、
彼らさあんま別にフットワーク軽い人間たちじゃないよね、全員みんな、
うん、そうなんですかね、
あとまあライブには行くよみんな、
はい、
でバンドのこと以外はあんま興味ないじゃない、
そうなんすかね、
いやそれが、
ね、最近はでも逆に
ああいうそのあの人たちがビールにはめちゃめちゃフットワーク軽い
じゃん、そうそうなんですよ
なんかあそこになんか入ったらしいぞ行くかっつって、
そうなんですよ、
おっと行くよその日行っちゃうよっつって、この間もだってね
奥多摩行きました、
君がね行くよ奥多摩行くからっつって、いや俺もねちょっと挨拶行きたかったね本当に
そうなんですね、バンドのバンドつながりのメンバーを連れて、
ね、
奥多摩に行くっていう、
あれずりーよ本当に、
いや近かったんでもう行きましょうまた、
うん、
コテージ借りて
そうだよ、
そうそうそう、
奥多摩まで行ったらね帰ってきちゃダメだよ
そうっすね、
帰ってきちゃダメ、帰ってきたらまた飲んでたでしょだって知ってるんだからこっちは
まあでもビールっていうものが多分ほらうちらはこうバンドをやる側じゃないですか、
うんそうね、
演奏する側だからちょっとわからないけど、うん、よくほら地方のライブも来てくれる、
うん、
東京のお客さんいるじゃないですか、
はいはい、
人たちの気持ちは多分一緒なんですよ ね、 多分
あ、そうだね。
好きなものを求めて、うん、地方まで行くのがもう当たり前みたいな。
全然行っちゃうね。うん、
そういった意味では、みんな仲間ですよね。
どうしたね。
どうしてですよね、うん。もうようやく気持ちが分かるようになったというか。
行っちゃ行っちゃう。
うん。それだけまあ魅力的なものをまあ紹介できたのかなと思えば、
うん、そうだね、確かに。いや、ダッチョのおかげでね、世界広がりましたよ、本当に。結構だからもうあれだよ、もう5年以上の長い趣味になってるよ、だって。
そうですよね、うん、バナさん、その、あんまりほらツイッターとかではあんまそういうことはお見かけしないですけど、うん、まあ例えば身内の LINE とかで、うん、例えば帰りにどっかで飲むとか。
そうだね。
っていうのは なんとなく聞くじゃないですか。うん、だから、あ、多分結構うちら知らないとこで結構いっぱい飲んでんのかなとか、うん、想像したりは結構しますね。
そうね。だからあんまり SNS にね、うん、今飲んでますよってだから何なんだって話じゃないあれって。たまにね、こうやってダチと飲んでますよみたいな話だったら、はい、いいと思うんだけど、はい、なんか俺の、でも俺はお酒をめちゃめちゃ飲むタイプ方だから、はい、俺がね、お酒飲むたびにアップしてたら、毎日酒を飲んでる男になってしまうわけ。だから、ね、しないんだけど。
それも興味深いですけどね。
なんだっつって。あいつは、レコーディングもね、進めないでね、酒ばっか飲んでんのかって言われちゃうんで、それは、そう、それはちょっとね、あんま良くねえなっていうか、あ、怒られたくないなっていうのが一番なんだけど。うん、
まあそうそうそう、ここはちょっと使っちゃいますけど。
使うんかよ。そうね。いやー、いいな。この横浜のビル群はいいね。
横浜なんか特にですよね。その我々が住んでるのが一応横浜、うん、で、まあちょっと電車に乗ればすぐ、いわゆるこのビアシティにたどり着くわけじゃないですか。
ビアシティだね、ここはね。
ビアシティですよね。なっちゃいましたね、横浜が。
うん、
そうなんですよね。だちょっと行けばもう着くんで。
そうだね。ちょっと環境もあったね、だからね。
あ、そうかもしれないですね。ああ、
その、うん、だから、最初ね、ダチョウ教えてもらったから、だから最初の数年間って、多分遠征に行ったら、遠征に行く前にダチョウに LINE して、今度どこどこに行くんだけど、ね、いいベニューを教えてくれるかいっつって言って、うんうんうんうん、そうすると、ああ、どこどこ、そ、大阪だったらどこどこどこどこあるよ、はいはいはい、神風と、とかって教えてくれるじゃん。いつも聞いてたよね、俺ね。そう。で、聞いては、ダッチョの友達だっつって言って、話をして、おお、そうか、つって、よく来たな、つって、じゃあおすすめはこれだ、つって、何が好きなんだ、みたいな話になって、はい、おお、俺はもう、キレキレの、どぎつい IPA をくれ、と。
はい、
だったらこれだっつって、はい、おそれかじゃあ飲むそれだそれぐらいっつってパイントだっつって、
はい、いいですね。
飲んで帰ってくるんだけど、うん、まあ、そういうね生活が続いてたよね。だから数年間、うんうんうん、それがやっぱ導入かな、そのビールのね。
なるほどね。やっぱりこう地方遠征とかで、うん、本屋センスって結構まんべんなく行きます、地方って。うちのバンドって、うん、ほら、透明版とかぐらいなもんなんですけど。
うちも結構偏ってる。
偏ってます。
うん。
でもやっぱり行った先々では、何かとそういうビールスポット的な。
そうだね。
調べたりして、楽しまれてる感じですかね。
そうだね。だから、前乗りをして、
うん、
そこに行くぞって決めて、行くとか。
前乗り、前乗りするんですね。
前乗りが一番安心じゃない。
そうっす。
そうでしょ。
なるほど、
ね。当日なんていうのをやっちゃうとね、リハーサルもあったりとかさ、
はい、
飲みすぎちゃうかもしれないし。
そうですね。時間もないですもんね。
時間ないんだよね、結構ね。
全然ないっすよね。
そう。だから、行けたけど、あ、すげえ飲みたいビール3つあったのに1杯しか飲めないとか。
はいはいはいはい、は
い、悔しいじゃん。
ありますね。
あ、でもそれでもね、1杯だけでも行くんだけど、
はい、
まあ、ライブ終わってから行こうかねみたいな。
だってライブ終わってほらライブハウスを後にすると10時11時とかなるじゃないですか。
なっちゃうね。だからもう
またそれ
も
空いてないじゃないですか。
空いてないよね。
そしたらライブ前に飲むしかないじゃないですか。
そう、 そ, れそうなのよ。
なんか下手な言い訳みたいになっちゃいましたけど。
いや、まあ、あいにくね、俺はその、あの、飲んでも大丈夫な方のタイプだから、
うんうんうん、
あの、いっぱい2杯飲んだ方が調子いいぐらいの感じなので、大丈夫なんだけど、
はい、
だから、そうね、飲むとまずいやつは一緒に連れていけないので。
そうですね、僕そのタイプですね。飲むとダメなタイプですね。
ダメなのかい。
ダメですね。
うちのメンバーは割と、その、自分でどこどこみたいな感じでは行かないけど、
はいはいはい、
俺が行くよって言うと、おいしいビール飲みに行くんですかみたいな感じで、あの、来るの、意外と。
うんうんうん、
興味がある、あるんだよ。だからもうちょっと知ったら、メタラーなんでみんな、
はい、
あの、メタラーみんな、あの、この、クラフトビールにハマる要素が絶対あると思ってる、
ね、
思ってんだよね。
ほんと、そうです、その通り。
そうなんだよね。なんか近いものが感じてるから。
そうですよね。まあ、そういうな、多様性っていうのが、まあすごい、特に、まあ、自分がメタラーやってるからっていうのもあるんですけど、
うん、
通じるところっていうのが、まあほら、リンクして、重なる部分っていうのがすごく
あるよね。
いっぱいあるんですよね。
ああ、
そうそうそう。その例えば我々が未知なジャンルってあるじゃないですか。
はい、
例えばジャズだとかフュージョンとか、まあそういうもっと全く関係のない人たちもにもやっぱり同じ。
ジャズフュージョンだって割と好きな方でしょ。君は
そんな聞かないですよ。
そう
そうそう。まあそういう
テクノとかの方が遠いよ、ね。
あ、そっちの方がいや、そっちの方が好き。
あ、近いの？あ、そう。
そっちの方が好きです。
あ、そうなの。EDM とか行けるんだ。
あの機材オタクなんで、
あ、そうか、
シンセサイザーとか大好きな
んで、あ、そうか、
ノブノブグイグイとか、
あ、ノブグイングイやっちゃ う,
そう、レゾナンスアップしてカットフンギンみたいな、
そっちなの、
超好きです。そうそうそう、まあだからそういう、ね、こうメタルじゃないジャンルの人たちにもこうビールってこう同じように、あ、なんか自分らが聴いてる音楽と似てるよねとか話してんのかなーっていうのは常々気にはなってるんですよね。
そうかもね。
そうそうそうそう。え、ちょっと途切れちゃいましたけど、新しいビール買ってきました。
いえ、今日は3本目だ、実は。
そうですね、
うん、
まさかの一番最初に買ったビールが示し合わせてないのに同じだったっていう。
そうだよね。
キュウリビア、
キュウリビアゴーゼのね、あの、はい、カルミネーションと
モダンタイムズ、
モダンタイムズのコラボのね、
はい、
ゴーでめちゃめちゃうまかったね、あれね。
そうですね、バランス良かったですね。
うん、
ガバ、キュウリ、ライム、塩。
夏にちょうどよかったね、あの気候に。
本当にそうですね。
ね、ごくごくいけちゃった。
そうそうそうそう。
そしてね、今回はまたさっきのスーリーの、俺はね、ワンマンモッシュピット。
で、僕が、フォーリアス。
そこもスーリーの？
そうです。
インディアペレール？
そうです。IPA、フラッグシップの。
フラッグシップの。あれだ。結構強い系の。
まあでもそこそこだと思いますよ。
あれいくつだっけ ?IBU。IBU 書いてない。
どっか書いてないですかね。6.7% の。
6.7%? あ、そんなでもないんだね。もしかしたらこの辺書いてあるかもしれない。でも、7% って書いてある。
適当っすね。
適当だね。こっち 7.2%。
こっちの方がじゃあ強いんですね。
うん。じゃあ、乾杯。
乾杯。
あ、すごいと思う、これは。これもっとね、ただね、なんだろう、ジャケからしたのかわかんないけど、
はい、
すごい、フルーティーなだけかな、この色といいね、
はいはい、
感じを予想したんだけど、
はい、
めちゃめちゃね、あの、苦味が強くて。
そうですね、缶が黒地にピンク。
うん、そう。
まあ、いわゆる、ザ・ヘイジー的な。
そう、ヘイジー IPA って書いてあるんだけどね、
うん、
これはね結構すごいかもしんない、俺好きかもしんない、
うん、
あのドンシャリ感がある。
ドンシャリいいですね。
飲んだこれ。
あ、じゃあいただきます。
なんか甘み抑えめで結構しっかりと、
うん、まあでもなんかしっかりいい、その甘みっていうか、そのあんまり飛び抜け、何かが飛び抜けてない感じのバランスがすごくいいですね。
すね、
うん、これいわゆるあのフラッグシップの
IPA。
IPA です
ね。ちょっといただきます。
ちょっとアンバー的な色の、
うん、
最近のトレンドでは全くない IPA ですね。
これだね。
うん、
我々があの、
いつも
我々が信じてやまないあの
店の、
そうだね。もうあれでしょ、どうせこのさラッチョのさ、
はい、
あのポッドキャストの中ではもう有名でしょ。
そうです、なんか
誰もが言うんじゃない、
毎回話してると思います、
ね、あの店の話でしょ、神の神のあの店の味がする、味がするっていうか、ああいういぶし銀の感じがするね、
うん、まあスラスゾーンなんですけどね。なんか本当に毎回この単語出てますね、多分。
やっぱスラゾーはね、すごいですよ。盛り上がってきてます。
盛り上がってきましたね。
めっちゃ盛り上がってるよ。ソーシャルディスタンス取ってほしいですね。本当にハグが止まらないかな。だって
まあでもこんだけ盛り上がってるってのはすごいですよね。
いいね、うん、よかったね。みんななんか久々に会えたっぽいし。いや、そう、スラスゾーンね、偉大だね、
本当に、
うん、
スラスゾーンはやっぱり横浜在住のバンドマンにもやっぱりどんどんどんどん浸透してきて、
うん、
結構話聞くんですよ、個人的にも。
あ、そう。
要はその人がどういうお酒ライフを歩んでるかも全く知らない人から聞いたりするんですよ、ね、
はい、
やっぱりすごくスラスゾーン界隈でやっぱり面白いなと思うのが、スラスゾーンと西岡浜のエルプエンテっていうライブハウスがかなり近いんですよ。
近いね、
存在が、
うん、
で仲いいし。
そうなんだ、
うん、でなんかエルプエンテでライブやるってなるとスラスゾーンが出店したりとか、結構そういう内側の横のつながりってのがすごく多くて、
うん、
だからエルプエンテで出てるようなバンドの人から思いがけずスラッシュゾーンって名前を聞いたりとか、
はいはい、
っていうのが結構あるんで。
まあね、スラッシュゾーンもスラッシュゾーンだよね、そもそも名前が ね、スラッシュゾーンだし。ね、オールドスクールスラッシュメタルがねずっとかかっているし、で、まあ、マーシャルのねアンプのね、重したか壁がね、
壁ですね、
迫ってくるわけじゃない、
はい、
ビールしか置いてなくて、
そうですね、
ビールが10タップや12タップやって、
うん、
で、あとはピーナッツしか売ってないわけです
よ。そうですね、
うん、そういうね、まあもうこれはトゥルーメタルなのか、いや、スラッシュメタルだ、いや、これがハードコアだみたいな。
そうですね、
生き方はハードコアなんだ、あの店は。
いや、ほんとそうですね、
うん、ちょっとね異常なんだけど、そう、まあその辺がね、余計に愛せちゃう理由なのかもしれないけど、この自分の好きを突き詰めてんだよね、あの店はね。そして好きを突き詰めてて、やっぱこんだけ種類もビール増えてきた中で、みんな言うでしょ、やっぱりスラッシュゾーンだと、
ポ
ップディサイドだとなってくるんだよ。やっぱね、いや、あの時代から変わってないんだよ。ここ最近じゃね、ヘイジーとかが流行り始めてきたのって、
はいはいはい、
この2018年ぐらいからだと思うんだけど、でも、結局この美味しさとか、要は、いろんな、シトラス感とか、フルーティーとか、グラッシーとか、ダンキーとか、はい、いろんな表現がされてるけど、なんかそれ全部詰まってて、全部それを煮詰めて、で、豪快にホームラン打ちましたみたいなのが、
あ、そうすね、
ポップディサインって感じじゃん。
ちょっと、いい表現ですね。煮詰めてホームラン。
そう。あれがね、そう、すんげー繊細なのに、めっちゃ豪快なんだよね。
豪快ですね。
そう。あれがね、なんかね、うちの、ヨクドミックビールメンツは、多分、やっぱ、みんなハマったじゃない。あれやっぱスラッシュゾーンが多分そうさせたんじゃないかなと思うんだけど、
うんうんうん、
俺もそうだし、
はい、
うん、
まあ本当
そうだね、
いろんな要素がやっぱりありますよね。
あるよね、
本当スラッシュゾーンをただ褒める回にならないことを祈ります
けど、そうだね、回し金もらってんじゃないかって思われるよ、そろそろ。
でもなんかやっぱり単純にいいですよね。ああ、要は結構ほら複雑なビアバーだとかっていうのがやっぱりすごく多くなって、例えば雰囲気がなんとなくいいとか、
うん、
まあ、人のね、お客さんの質がまあいいだとかさ、野蛮だとか、まあそういうのもいろいろあるけど、
なんかだんだんライブハウスになってきたね。
うん、いやもう本当っすよね。だライブなんか行く人には特にですよね、その各ビアバーにどういう印象を持つかみたいな。
はいはいはい。
そうそうそう。だからそれこそよくある東京のビアバーって、うん、オーイーストとかクラブエイジアとか、うん、ああいう感じなのかなって思っちゃうんですよ。いろんな人たちが出るじゃないですか。プロも出るし、アマも出るし、
はいはいはい、
メタルも出るし、アイドルも出るし、
はい、
ただやっぱりあのそうですね、あの横須賀のかぼちゃ屋みたいな、
おお、あ、いい例えだね。
とかみたいな、うん、とこにやっぱり入り浸っちゃう感覚っていうんですか、うん、
ちょ、ビールリスナーにもうちょっと分かりやすく、ね、横須賀のかぼちゃ屋を
分かんねえな。でもなんかその横須賀だからこう出せる色を出してるじゃないですか。
うん、甘そうだね。これ
汚いし、
ね、横須賀のかぼちゃ屋っていうと、まあ、まあ横須賀っていう街柄もあり、その要はね老舗の赤ちょうちん系の居酒屋みたいな、
うん、あ、まあそうですね、
居酒屋だったらそういうジャンルかな、う
ん、
だから
でも あれが横浜では成り立たないとは思うんですよね。
まあ確かにね、
うん、まあ昔からこう通ったり出たりしてる身としてはですけど。
そうだね、う
ん、なんかほら例えば米軍が近くにあって、うん、その人たちも来るじゃないですか。
そうだね、彼らはあのチャージがないの、
うん、
チケット代っていうのはなくてバーの利用として入ってきて、はいはいはい、気に入ったらバンドを見るみたいな、
うんうんうん、
そういう環境を作ってたあそこの店長がすごいんだけど、うんうん、まあ、何かそう、私も横須賀出身なので、まあ、若い頃通ってたわけですよ、
はい、
だからもうそういうイメージだったんでね、
はいはいはい、
横須賀のかぼちゃ屋って言ったら、まあ、そういうなんか地域に根付いててっていう、うん、ちょっとその何の店ってたっけ何の店ってたっけ今対比で対比で出したじゃん、
オーイーストとか
さ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそう、結論どこでもウェルカムじゃないですか、別に
どこでもウェルカムだね、
うん、こちらが別に知らない人ウェルカムじゃないよって言ったら別に違うし、どこでもウェルカムなんだけど、うん、やっぱりこの一歩踏み出す敷居は一般的にはカボチャの方が高いと思うんですよ、一般的にはっていうか、
ああそうかもね、
うん、例えば、メジャーアーティストのチケットを頑張って取ってみました、
うん、
それがオーイーストでしたとかだったらまあでかいしあるじゃないですか、そういう幕張メッセだとか、
うん、
個人的には逆に行きにくいんですけど
まあでも一般層って言ったら
一般的には、ね、ああいうところが絶対安心するというか、うん、少なくともカボチャに一人で行くよりは行きやすいと思うんですよ、
間違いない、
うん、
そうだね、
でも結局中を見てみればもちろん要はバンドだったりアーティストだったりっていうのがいわゆる、まあ、ビールじゃないですか、
うん、
っていうのは別に拒否する人なんていないじゃないですか、誰も、うん、ね、よほどじゃなければ
だからね、行ってもらいたいよね、うん、そういうちょっとかぼちゃ的なね、うん、
はい、
あ、一見入りにくいかもしれないけど、うん、そういうちょっともしかしたらね、あなたの住んでいる町にも近くに小さなビアバーがね、アップルームがあるかもしれなくて、
そう、
そう、なんか普通のね居酒屋かと思ってとか、普通なんかバーかなと思って入ってみたら、実は4タップだけ置いてあって、常に店主、えりすぐりのビールが置いてありますみたいな店も実際あるじゃない。
はい。
ね、なんか面白いなと思うんだよね。
そうですね。だからちょっとまあ今の話で裏を返せば、うん、僕もそのいわゆるでかいイベントとかに、うん、行った方がいいんだろうなともちょっと今思っちゃったんです
けど、行きなさいよ、
もう気嫌いしちゃって行きたくもねえと思っちゃって、
でもねほらあれでしょ、だからローカルアイドル応援してたら、うん、ちょっと有名になりすぎちゃってみたいな、はい、
どうなんですかね、
違う、まあ、
でも
あバンドでやらせたらどうだった、
いやまあ、いやまあ、例えばじゃあ メタル界隈で言ったら、うん、いわゆるラウドパークとか、うん、ノットフェイス
うん、
うわ僕は何も興味がなくて、
うん、
行きたくないですよ、ただただこむし
それはね多分ね、へりくつっていうんだと思うよ、
なのかな、
あへそ曲がり、
うん、 まあ結局
まあ各言う俺も行かないんだけどね、全然ね。
だからでもまあ結局まあ多分そうだと思うんですよ。本当にただそのただの本当にあのどうしようもない価値観のもとそういうのを毛嫌いしてるだけだと思うんですけど、
うん、
まあ例えば自分がまたビールの話に戻って、
うん、
例えば大体もう8割9割の人は大手のビールを飲むわけじゃないですか。
そう、ね、
ビールは飲むじゃないですか、
うん、
その人たちに例えば こっちのね、まあ、クラフトとかこういうちょっとニッチなものを
アンダーグラウ
ンドだね、そのアンダーグラウンドインディーなものを誘うときに、
うん、
どういう言い方をすればいいのかなっていうのの
相談これ、相談コーナ
ーじゃないですけどまあでもあのそういうのはやっぱ考えちゃうなっていうのはありますね。
ああ、うん、そうだね。
自分が偏屈な分、
うん、
ね、そんなに人に何かを勧めるような資格はないわけですよ。でもでもやっぱり
そんなことないよ、あなた自信持った方がいいよ。
でも進めたいんです、
俺は、ね、あなたを私にねこういろいろ教えてくれたから
ピピ
言ってるけど、
ピピ言ってますけど
あの、ね、
それだってメタルの人ですもん
そうね、
それこそ賞賛ありで誘ってますから。
賞賛ありだったの？
賞賛ありですよ。どうせメタルの人はビール好きだろうぐらいにしか思ってなかったんで。
いやいやいや、だってね俺もいろいろ実はね、その、はい、こう知ってから、まあ、ピーピーなってますけども、
はい、
知ってから数年の間ね、ずっと俺は布教活動したわけです
よ。はいはいはいはい。
こんなに素晴らしいものがあるのかと思ったので知ってもらいたいと、ぜひ、
はい、ビールがね、
そうそうそう、で布教活動したんですけど、
はい、
まあでもね、ハマっていくのは2割だね。
ああそうですか。
うん、
どういう間柄の人に勧めてたりしたんですか？
だから普通の友達とか、うん、職場の人間とか、
はいはいはいはい、
あとはバンドマンとか、
うんうんうんうん、
だけどね、大体ねその自分から行っちゃうよとか自分から買っちゃうよみたいな、
うん、
こういうのが新しいの出たから調べてみるわみたいな、
はい、
風な感じになって興味を持つのは1割だし、あのいいねって言ってなんか初めてスペイン料理を食べてね、
はい、
すごく好きだ、
うん、
言ってるみたいな、
はいはいはい、
ハラル飯好きみたいな
はい、はい、
言ってる女子みたいな、
はい、
そんぐらいの軽いノリの好きをもらうのは2割、
はい、
うん、
2割、
うん、
なるほど。
で、って言って、あ、こういうのがあるんだねーっていうぐらいが、大体よ。
なるほど。
そう。ただ、たまにそんな、そのいい、いいって言って、好きになってくれる人たちいるじゃない。
はい。
その中に、たまにね、この、最近増えてきたビールの種類、はい、クラフトビールの種類の中で、スタウト専門のやつが生まれることがある。
なるほど。
そう。これも、俺はすごい楽しいと思ってるんだけど、
楽しいですね。
他の IPA とかね、興味を全然示さないのに、うん、スタウトだけはめっちゃ好きって言って、
ハマったんですね。
ハマる人もいて、なんか、人それぞれだなと思って、
はいはいはいはい、
だからなんか、別にどれが正解とかないじゃない。
はい、
好きだったらそれいいわけだから、
うん、
なんか、面白いなと思って、
うん、
そうすると、そいつが、これがすごいいいんだって言って、言われると、そうか、じゃあ俺もう一回それ飲んでみようかなっていう気持ちになるわけ。
はいはいはい。
我々のね、仲間だけど、ね、しんちゃんもさ、
はい、
ね、クリクロが最高だって言うから、クリクロ前飲んだことあるけど、そんなだったっけと思って、
うん、
で、その時は飲まなかったんだけど、はい、気になりすぎてこの間飲んだんだよ、ね。
ああ、まあでも、ね、そこまで言われれば飲みますよ、ね。
ああ、でもね、飲んだね、
はい、
うまかった、ね。前はそんなに思わなかったんだけど、
はい、
うまかったんだよね。
なるほど、ね。
そう、だから、そういうところで、だんだんさ、その、好みとかさ、
はい、
感じ方も変わってくるじゃん。
はい、
だから、前にちょっと苦手だなと思ったやつが上手くなったりとか、
はい、
俺、
はいはい、
一番最初にサワー飲んだ時に、いや、サワーは別にいいやと思ったのに、今、サワーちょっと好きだし。
はいはいはい。確かに、まあ、今出たサワーエールに関しては、その、僕のビールの関係の人とかでも結構多いんですけど、やっぱりこう、苦手というか、衝撃すぎて、なんだこれ
で、
ちょっと受け付けなかったりとかっていう人が気づいたらみたいなのもやっぱりあるんで、
うん、
そういうの面白いですよね。
面白いね。
で、しかもほら、バンド 我々のねこの周りのバンド関係者ってやっぱりバンドやってるから側強いわけですよ。
めっちゃ強いね、
うん、だからこれはうまい、これ好きで、それに飲みこの、飲め込む人とかも結構いるんで、うん、で僕はどっちかっていうとあれなんですよ、あの誰でも大好き系なんであの、まあ、特にサワーっていうのはあるんですけど、苦手なものがあるっていうのが苦手、なんか何でも飲めますよみたいな感じではあるんですけど、まあ唯一焙煎はあんま好きじゃないんですけど、ま
あ、お
だそういう、
そうな
ん、うん、いろんな人がいて、でもいろんな人がいる中でも結局一緒に飲み行けるんですよね。
そうだよね、
うん
うん、なんか面白いと思うよ、いろんなやつがいて。
だから別にガが強くてもビールって多種じゃないですか。
めちゃめちゃ増えてるしね。
だからそれこそ一緒にビアバーに行くとかって言ったら選択肢がいっぱいあるんで、うん、どんな趣味の人、ね、ビールの味わい趣味の人とか行っても、まあ、楽しめるのも、まあ、メリットかなと。
そうだね、うん、確かに、結構趣味の一つとして、
うん、
なんか楽しいなっていうか、こんなのがあるのか感動するから、
うんうんうん、
あと飲んでみたかったなと思ったものが飲めたとか、
はい、
あとこういう感じが好きだなっていうのがこうまたね、知ってる人があまりつながったりするもんだからさ、意見を交わせた時とかにさ、
はい、
ちょっと楽しかったりとかさ、
うん、
そういうのはねこうなんだニッチな趣味とこう共通点が合うっていうかさ、
そうですね、
そういうのはね、あるね。クラフトビール歴は、まあ、ダッチョのおかげでね、割と長めなんだけども、まあ、最近の動向もあってね、まあ、それもすごく楽しんでます。
はい。
ただやっぱりそのね、
トレンド含め、
うん。だけど、やっぱね、結構、オールドスクールというか、の、まあ、今でも一戦戦える。やっぱいろんなビール、いろんなね、あのキャラクターのビール飲んできた。けどもやっぱすごいなって思うビールっていうのはなかなか出会えなくてね、
うんうん、
もちろんそれぞれにすごいなと思うんだけど、うん、でもなんかこうパンテラ的な、
はい、
うん、はい、ファンですみたいな言える、うん、ビールっていうのは まだまだ少なくて、
なるほど、
そうこういうビールがまたね誕生してくれると嬉しいなっていう、
うん、そうですね、
うん、まだまだ出てくると思うので、
そうですね、パンテラ的ビア、
そうだね、パンテラ的ビアがね今のところホップディサイドかな、
そうですね、
まあよく出てきてるかもしれないけど、
うんうんうんうん、
お宅のねこのポッドキャストの中にね、
はい、
出てきてるかもしれないけど、うんうん、そうだね、やっぱパンテラなのかな、あれが、まあ、俺的にはね、
うんうんうん、
俺は、まあ、やっぱパンテラがタミヤ、
はい、
なので、まあ、そういう立ち位置にいるから、
うん、
でもやっぱね、例えばね、こうスーサイサイエンスみたいなビールが出てきても楽しいし、
はい、
もっとね、新進気鋭の、何それ大丈夫 ?IPA なのみたいな、シャラいのにすげえまとまってるみたいなビールが出てくるのもすげえ楽しみだし、それが新しいスタイルなのかもしれないし、
はい、
でも、あれだよね、ヘイジが出てきた瞬間ってさ、思わなかったそれって。
まあでもそうかもしれないですね。
ヘイジーとかサワーが出てきた瞬間、サワーじゃねえな、あのセゾンとか出てきた瞬間に、はい、なんかちょっと大丈夫かって思ったんだけどでもね、なんかしっかり定着して、
うん、
でもまだ今ね両面期だと思うのよビール、うん、なので、あの全然いろんなやつが群雄割拠してもらっていいと思うし、その中からね、その代表的なビール、このセゾンの代表的なビールといえばこのビールだみたいな、
うんうん、
とかザ・イーストコーストみたいな、
うんうん、
これを超えるヘイジーはねえぞみたいなとか出てきたりすると、またなんか文化になっていくのかなみたいな、
うん、そうですね、
うん、やっぱね、まあ、スターを求めてるよ。
ああそうですね、
どこの業界も、
うんうんうんうん、
ネタでもそうじゃない。
そうですね、
とびっきりのスターが出てくるとその文化は盛り上がるよね。
ああ、そうですね。そうかもしれないですね。
うん。
そう。
今、群雄割拠してるんで、
うん、
まだいるよ。今、出てきてるビールの中で、その中からこう、代表するね、ビールになる ていうね、ポテンシャル持ってるビールもいると思うし、これから楽しみだね。
なるほど、
うん、
いやまさに本当にその通りですね。
ね、
うん、まあ音楽にせよビールにせよ、
うん、
まあ結局やってることっていうか、その求めてるところっていうか、その例えば生産者の人がどういうことをやりたいのかとか、まあそういう感覚じゃ多分一緒だと思うんですよね、
うん、
音楽
と。そうだよね、
うん、
うん、
そう、だそういうところも、
みんな海の苦しみを味わってるわけだから
そうそうそう
でも海の楽しさも味わってるわけだからね、
うん、だからそういうところをまあ別にまあ一位ほら視聴者だとかドリンカーがまあどう思うかっていうのはまあさておきではあるんですけど、
うん
うん、結構そういうのが分かりやすい文化だと思うんで、
うんうん、そうだね、
誰がどういうことをやりたいのかなとか、そういうのをあの身をもって感じやすい文化だと思うんで、まあもっと近づいていってあげてね、うん、その音楽のリスナーがライブハウスに行くように、
うん、
ビールの飲み手も現地に行ったりとかビアバー行ったりとかっていうのを、
ね、
してみると絶対まあその違う視点でそのものを音楽であったりビールであったりっていうのを考えられると思うし、
なるほどね、
うん、作ったね、
ビアギークとしては、
はい、
ビアギーク .jp としてはやっぱそのビールのファンをやっぱ増やしていくっていうところが使命だと考えてるっていうことだよね、
はい、そうですね、
そうだよね、だから裾野をね広げてね、だからバンドで言ったら我々はメタルだけど、メタルファンを増やすことによって裾野を広げて自分のバンドにも興味を持ってもらいたいとか、まあビアギーク .jp さんは特にビールを作ってるわけじゃないけどもね、あの全然全然欲がないよね、全然良くないね。
そうっすか。
だってこれが盛り上がったところであなた何 も1円も儲からないからね。
まあまあまあ、そうっすね。そうですね。
そうでしょ、
うん、
うん。だけどまあそうあってほしいと。その、自分の好きな、そのシーンが盛り上がってほしいって思うんだよね、
うん。ただただもう面白いよっていうのを伝えたいだけ。
うん。
って感じですかね。
で自分をびっくりさせるビールが、うん、がまた そういうね、
うん、
文化から生まれてくることを望んでるわけだ
もちろん。
じゃあよりうまいビールをこう生まれてくるっていう、よりうまい、びっくりさせる、俺をびっくりさせてくれるビールが生まれてくることを願って、このビアギーク .jp をやってるってことなのかい？
まあそうありたいですね。
そうありたいね。確かにね、
うん。もっといろんな
人、ね、俺もね、そうなんだよね。いろんな人にこのね、ビールの楽しさ、美味しさ、
はい、
知ってもらいたいなと思うし、
うんうんうんうん、
同じようにね、あのメタルだって捨てたもんじゃねえぞ。
うんうんうんうん、ビールはとメタルっていうのはリンクしてるんですよっていうのはもうまあ僕は多分ここ10年多分ずっと言うことであろうことなんで、
いやこれね、でもね最初にだから欅広場にね、はい、今日最初の冒頭からね話してた、はい、欅広場に、
はい、
ダチョウに連れてってもらった時にね、はい、ダチョウね一番最初に言ったんです、このねビールの界隈っていうのは、アメリカンクラフトビールの界隈っていうのが、
はい、
今これは日本に来てるんだと、で今始まりつつあると、これはねメタルの音楽業界にニアリーだとっていう話をしてくれたの、俺に
したと思います、多分
その時にそうかいと、
うん、
どこがと思ったんだけどでもねやっぱねこう触れ合えば触れ合えるほどね、
はい、
近いなと思うよね、
うん、
でやっぱ生産者の方々、
はい、
ともなんかやっぱ気持ちが通じるところもあるし、
はい、
どう楽しめるのかとか、
はい、
あとだんだんこのジャンルが分かれていくとことか、ね、
そうですね、
うわスラッシュメタルは認めねえけどデスラッシュ大好きみたいなやつとかいるじゃん、
はいはいはい、
まあそういうのとかもこのビール業界にも同じような現象が起きてて面白いなとは思うんだよね、
そうですね、
うん、
うん、
そうヘイジー大好きだけど IPA は全然好きじゃないですみたいな、
うん、
お前IPA があったからあったから生まれたんだよ、
そうですね、
ね
ニュースクールですね。
ニュースクールしか好きじゃないキッズにも、やっぱね、あの、オールドスクールを知ってほしいっていうのも、やっぱ、
共通する。
そう。
そう。
同じかなみたいなね。
同じですね。まあもう、あとはもう本当に、聞いてくださってる方いればね、ここまで聞いてくださってる方いれば。
ここまで聞いてる人いたら、
もうビアバーに。
異常。
じゃあまあ、異常だと思います。
異常だね。飲み行こうって。一緒に飲み行こう。
そうそうそう。全然、
スラゾ行こう。
受け入れますんで、みんな。はい。
横浜スラゾ行きましょう。
はい。実際、すね、足運んで、新しい文化というか、自分が、だってビールなんて絶対、ほとんどのお酒飲みの人が知ってる文化ではあるじゃないですか。ビールだけ考えると。そこに深みがあるっていうのがまた面白かったりとか。
いや
ー。なんかお金の使い方とか、その物の味わい方とかっていうのの概念がそもそも変わるぐらいの、
そうね。
そう、インパクトって多分あると思うんですよね。
全然あるね。
うん。まあそんな感じで、その
信じらんなかったよ俺がまさかね2000円のね缶ビールをね買って帰るこんなやつになると思わなかったね。でも払ってでも飲みたいんだよ。
すごい、
そういうね魅力がある。
すごいっすね。それはすごい、本当に行くとこまで行きましたね。
あ、君のせいだよ。でもねだいたいね、そうですから。本当に
もうどっかからお金もらわないといけないですね。
そうだね。
まあそんな感じで、そのメタルもビールもまあ共通点も多いし、でビールなんかはもう特に多くの人がもっと掘り下げても面白いんじゃないかなっていう文化でも当然あると。
そうだね。
うん、ということで、まあ多分ね、これ以上話すと多分5、6時間まだ話しますね。
ああ、
同じような
やっぱり、やっぱ今ね、終わろうとしたでしょ。
終わろうとしてたんだけど、
今ね、
終わんねえなと思って、
今ちょっと感じてたね今ね、ちょっと感じた。
そう、
まあ、終わろうか。
ちょっとあえて無理やり、ね、
終わろう、
ここで。
いやだから、また第3回
わかりました。
今日本当は第2回だよ。
いや、本当ですよね。いや、もともと言ったじゃないですか。
そうだよ。前は、だから、恵比寿の真冬に、ね、外でね、3時間ぐらい撮ってるから。
で、そう、その時もだから話しすぎちゃって、これは第2回ですね、みたいなこと言ってたんで。
そうだよ。そんなのに、また撮りすぎちゃってるから。
これをちょっと。
これをまた短縮して。
そう、1時間にまとめちゃうのは、ちょっと申し訳ない。いや、
でもそれで、またやりましょう。そしたら。
また、ぜひ。そうっすね。第2弾。また、新しい、その、ビールの情報なり。
なんなら、もう、レギュラーでもいいから。
価値観なり。ああ、もうありがとうございます。もう、
ちょっと、俺と、ゲストみたいな。
ああ、いいっすね。ぜひぜひ。
それでもいいんだよ。
それでもやりましょう。
なんなら。
はい。むしろ、そういうの面白いっすね。
面白いね。
やりましょう、やりましょう。
3人でね。はい。いや、つって。
ぜひぜひ。いや、本当に。
やりましょう、つ
って。やりましょう。
そう。それの方が面白いと思うよ。
じゃあまあそういうこともまあ視野に入れつつ。
そうですね。
じゃあ今回の。
本当ここまで聞いてくれた人は本当大好きだと。
ですよ。
うん。愛してるっていう。
すごいね。逆にここまで聞きましたよってなんか言ってくれたらなんかあげたいぐらいですね。
一杯おごりましょう、これは。
そうですね。
うん。
もう本当にこれはお約束します。一杯おごります。
あ、言っちゃった。
僕もおごりますし、うん、まあ、バラさんに言ってもらっても。おごってもらえると思います。
じゃあ、おごります。
で、それで、あまりにもんだったら、僕はもう建て替えるんで。じゃあ、そんなとこでね、はい、じゃあ、今回のゲストは、はい、本屋センスのボーカルの
バラでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございました。第2回。
乾杯。
乾杯。